二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。二戸の偉人相馬大作について宝探しを進めているこの番組、二戸歴史民俗資料館の関豊館長に相馬大作の歴史をお聞きしています。前回は相馬大作の生い立ちについてお話ししていただきました。武芸にも学芸にも長けていた相馬大作がなぜかの有名な相馬大作事件を引き起こしたのでしょうか。今回はその事件のあらましについて聞いていきます。
飛んでしまいましたが、ああいう南部と津軽の仲の悪い時にですね、そういう世界情勢の時に平山幸三のところでやっぱり日本の国をなんとかその外国の手から守らなければならないっていう、そういう気持ちになってた時にですね、
はい、
あの先生はもう道場を閉めると。でもちょうどその頃にですね、お父さんが病気になったっていう知らせが行くわけです、はい、でこっちに戻ってきて、で二戸でじゃあ自分も幸三先生に習って道場を開いてそういう若者を鍛錬しようというふうになって作ったのが、まあ、平成閣である演舞場なわけです、
はい。
まあ、ここでやっとまたちょっと大作に戻ったんだけどもね、
はい、
でそれに対してあまりその盛岡藩の家老とか役人たちはあまり協力的じゃなかったらしいんだけども、当時の殿様がですね、
はい、
南部利隆っていう人ですけども、この人がね、いややっぱり今幕府からも北方の警備、蝦夷地の警護を命じられてることもあるし、あのせっかく大作が帰ってきてこういうことをやるんだとか、藩でバックアップしろっていうようなことでバックアップしてくれるんですよ。だからすごい恩義に感じてたわけです、
はいはい。
ところがそのさっきのさっき言った南部と津軽のこう確執の中でね、さっき言いましたけども見返りでその官位を上げますよとか石高を上げますよという、それね津軽がね、あのもともとは分家筋で、南部から見れば分家筋で隠したと思ってたのが、ある時にその賄賂構成であの幕閣たちを取り込んで、あの国高で南部を追い越してしまうんですよ。
あら、
でそれですごい殿様はショックを受けるわけです、
はい。
でそれが、まあ、持病もあったのか分からないけども引き金になって38歳だったかな、その殿様が突然病気で死んじゃうんですよ。でその 死に際にね、すごいあのその悔しさを、津軽の悔しさをこう言ったらしい。でしかも今自分が死んでしまうと自分の子供が後継ぐんだけど、まだ元服するか死んだかの若い子供しかいなくて、はい、そうなると官位っていうのがもらえないわけです、あの元服しないとね。ということはあの位の上でも津軽の下になってしまうというのでものすごい心配しながら死んだ。それをきっかけにですね、あのまあ賄賂まで使ってそのね、南部領も津軽領もその飢饉で苦しんでる時に、しかも北海道蝦夷地が危なくて幕府から警護を命じられている時にですよ、こんな官位を賄賂まで使って争ってる場合かっていうようなことで、こうしかも殿様、自分を可愛がってから殿様が、まあ、それを苦に死んでしまったということで、あの襲撃する計画を立てるわけです。
いよいよ 襲撃計画がスタートします。襲撃計画、はい、
これがですね、あの津軽っていうのはあの宇州街道って言って、あの秋田の方を江戸からこう秋田川を通って津軽に帰る参勤交代のルートがあるわけですけど、はいはい、その参勤交代の帰り道をですね待ち伏せて襲撃、まあ、こういう縄銃とかね、これも砲身がなくて、これあの重心の重傷の部分だけです。この上に、はい、これもあの多分第二次大戦か何かの時にあの金属の徴収で取られてしまったのか分からないけども、ここ残ってないけども、ここに大筒の砲身があって、これまあ今でいうバズカ砲みたいなんです、これも結構まあこれも2段で、あれは漆紙を1000枚貼り合わせたって言われてる、あの千枚張りという手持ちの漆紙っていうのも結構な強度があるから、まあその手持ちの花火みたいな格好でああいうのを飛ばすことは可能だったらしいですけども、ね、実際にこれ使用したかどうかは分からないんだけども、いずれこういうものを使ってその襲撃する、でただの襲撃ということではなくてですね、
はい、
やっぱりこういう状況の中でそんなことしてる場合かって言って、隠居の勧告文というのをあの持って、しかも予告するわけです。
あのなるほど、
うん、あのなんていうかな、でも予告するというか、まあ、ギリギリまで予告してやろうと思って待ち伏せてたわけですけどね、その隠居、はい、その私たちが求めるのは隠居だと、で隠居してくるんだったら襲わないけども、あのこれが聞き入れないんであれば襲うのもやばさかじゃないみたいなことが書いてあるわけですけどね、そのさっき言った話の内容で、うん、まあこのメンバーが5人ぐらいいたんだけども、その、まあ、一緒に一番あの綿密に行動したのが関良介っていう、まあその射程なんだけどね、
関良介、
うん、はい、俺もね関だから、
あそうですね、
市役所入った時に下手前っていうあの先輩からよくお前は下から俺の射程だなみたいな言われましたけどね、はい、何のことか俺も この生まれじゃないから分からないけども、まあ関良介、俺は下手前秀之進の子孫でお前は関良介の子孫だから明日から俺の射程だっていうそれだけの話だったんだけども、で結局そのメンバー5人の中にいたあの刀鍛冶、あの伊達の方から連れてきた刀鍛冶がいたので、それがねおっかなくなって裏切ってしまうんです。
裏切った、
うん、津軽にあの密告してしまうの、
しちゃったんですね。
で事前にそれが知れて大騒ぎになって、結局その帰り別のルートに変更するわけですよ。
あ
日本海側に持って寄った方にね、
はい、ルート変更、
あの有名なんだけども、あの和野だったか、あの結局今の秋田県 の, あの八立峠って峠があるんで、その付近で待ち伏せしようって、これ結構有名になってね、
うん、
後々こういう本いっぱい本になってるわけなんだけども、
はい、
で結局でもそれ未遂に終わって失敗して、でこれ犯人迷惑かかるってこともあって、名前をそこで相馬大作に改めてまた江戸に行くわけです。
そこで名前改める、
ただねそれはね、うん、単なる偽名じゃなくて、もともと下手前氏っていうのは相馬氏なんですよ。
ああもともと、
もともとはもともとはあの相馬あのっていうのは間違いなくて、その相馬氏がそのまあ芝氏とか芝氏というようなあの名門 の, あの武家があるんだけども、まあ、足利に従ってあのこっちの陸奥に来た時についてきた相馬氏のが芝にいたんですけどね、今の盛、はい、岡の向こうの芝で、その芝郡にいた相馬氏がたまたまその、まあ、地業替えっていうか南部の殿様に今度使えることになって、南部の殿様からお前の領地は都前だということで、
お
で結局都前を治めることになって、そのうちの下都前に巨漢っていうか自分の屋敷構えることになるわけです、
はい、
でそれで それで初めて下手前氏を名乗るわけ、もともとは相馬氏だよ、
はいはい、
ですからその本線下手前氏というのは、まあ、だから相馬氏っていうのは下手前 の, その人たちはみんな当然分かってるたんです、あえてそれそのに戻すして名前も大作に改めて、まあ、犯人迷惑かからないように図に行くんだけども、うん、結局ここでまたその なんていうかな、腹の虫が収まらない津軽がいろいろ、まあ、幕府に働きかけて、幕府もあまり最初はその積極的じゃなかったらしいんだけども、結局はその津軽の申し立てとか協力もあって、あの捕らえられて、あのまあお知らせでいろいろ裁きを受けて獄門になってしまうんです、首切られるわけです、
はい、
でただその時にですね、あの津軽も南部も意外だったのはですね、判決文を読み出しますよね、
はい、
その褒義っていうやつ、ほら、あのお知らせで奉行が言い渡す幕府の判決文の中で、そのもともと津軽は南部の家臣筋であったところを、最近その官位云々ということを持ち出して、まあ不届き千番という、その抗議を恐れぬ不届き千番みたいな鍵を出してるんだけども、その中ではっきり公の文書で、昔その津軽が南部の家来筋だったとかはっきり言ってくれるわけですよ、
はい、
それを聞いただけでもう嬉し涙を流して、あのすごい首切り役人もそのびっくりするくらい穏やかににこやかに首はねられたっていう、つまりそれが本懐だったと言ってもいいんじゃないかっていうぐらい、やっぱりそれまでひた隠しに津軽では南部とは関係ないんだ、家来筋でも何でもないんだって言ってきたのを、そのもともと南部の家来筋だったのってちゃんと幕府が言ってしまうわけですね、公式に。
幕府が言ったらもう本当にオフィシャルですもんね。
そうそうそう、オフィシャルです。で、うん、それをそのそれがパーッと、まあ、河原版とかで江戸中に広まるわけですよ、
はい、
とすごい相馬大作の人気がパーッと上がって、
お
で本当にあの忠臣蔵の再来みたいに騒がれるわけです。
へ
で津軽ではね、あの逆にもうメンツ丸つぶれ で、
そうです、ね、
しかも賄賂使ったっていう噂も流れれば、
うん、
たかがその身分の低い侍 4,5 人のに恐れをなして、あの参勤交代の道まで変更したっていうもの笑いになるわけですよ、
はい、
でここで、まあ、津軽の面目丸つぶれで、すごいまたさらにこの両藩の圧力が深まるんだけど、
ね、あ
これが襲撃事件の顛末です。大河ドラマをぎゅっと凝縮したかのようなお話で、後の時代で偉人として語り継がれる側面をようやくきちんと知ることができました。ブレイクタイムを挟んで後半はその後の世間に与えた影響をお聞きします。この時間は二戸市地域おこし協力隊の猿楽さんの音楽プロジェクトの活動報告をお送りします。猿楽さんは二戸市内のさまざまな場所を巡り、そこから浮かんだ音楽を曲に起こし、二戸の音楽マップを作るプロジェクトを行っています。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。今回は折り詰め岳の朝をイメージして、というか折り詰め岳の朝に作った曲をお届けしたいと思います。まあ、本当にね、折り詰め岳のあの展望台に登ってるとすごい気持ちがよくて、なんかもう空に吸い込まれそうな感じなんですけど、そのイメージで作りました。それではお聴きください。 はい、こんな感じのねちょっと爽やかな感じで、これ実際のね楽曲の方は今はスタジオに小さなキーボードを持ち込んで演奏してるんですけど、実際はいろんな楽器が入って結構壮大な感じというかね、このやっぱ折り詰めだけから見るこの風景をもう本当に吸い込まれそうな、その風景をいろんな楽器を使って表現しています。ということで完成版も楽しみにお待ちください。はい、ということで二戸市地域おこし協力隊の猿楽でした。
相馬大作についての宝探しを進めている二戸宝探し、前半に続いて二戸歴史民俗資料館関館長のお話を伺いたいところですが、二戸市金太一の演舞場跡には相馬大作の胸像が設置されていると聞きました。相馬大作事件を聞いた今だからこそぜひ行ってみたい、そう思った私は演舞場跡に向かいました。
さあ先日は、猿楽さんと一緒にやってきた金太一地区の宝の案内板を今見ております。現在金太一コミュニティセンターがありまして、そこから、一旦金太一温泉駅の方を、山側を通って、これ南下でいいのかな、八坂神社があって、ずっとまだ下っていって水蓮城跡で、その曲がっていった先に相馬大作の演舞場跡があると、ここを目指すわけですね。はい、ちょっと行ってみます。一応案内の通りに進んできたんですけど、これ本当にあったんですか。思いっきり畑の横のあたりをぐんぐん来て、ここ何、山ですよ、山の方まで来ましたよ。虫もすごい。おなんだ、何やら胸像がありますね。胸像ですね。あ、本当に合ってた。ありました、相馬大作の胸像、ここにあるんだ。はあ、たどり着いた。相馬大作の胸像と下に書かれております。今日は晴れの日なので石像に、石像ですねこれね、光光と光が当たっております。相馬大作であります。隣こっちはなんだ、あ、演舞場跡の、石碑というかですかね。はい、ここ演舞場跡なんですもんね。ここ昔からなのかな、すごい開けてる場所なんですよ。ずらっと、近くの畑なんかもね今見れるんだけども、遠くの山々も折り詰めだけですね、あれは折り詰めだけですねも見られるし、今だと、通り的には金太一にね二戸警察署があります。警察署が今ズドンとここから眺められるんですね。へえ、本当にこう眺めがいい場所です。
狭い地域だけでなく広く世界を見渡そうと視野を広げた相馬大作、今もなお完全に拭いきれたとは言えない南部と津軽の関係、その歴史に名を残す偉人だったわけですね。
だから嘘みたいな話ですけども、私昭和の時代に久野城の土地の、買い上げというか購入家の仕事をしてましたけどね、やっぱり相続の終わってない土地なんかで青森市内に二戸から福岡から嫁いだおばあさんのところにハンコもらいに行ったことあるけども、はい、行ったらすごい喜んでハンコしてくれましたけど、老人クラブにも入れてもらえないという
、
南部者は口も聞いてくれない、
は
あ、近所付き合いして口聞いてくれるのは八戸から来てる人たちだけですって。だやっぱりうちらの年代ぐらいはもう関係ないけど、でも言い切れねえな、亡くなったおもない市長も 社協主事研修っていう、まあ、あの教育委員会でそういう研修受けて国家試験みたいなやつあるんだけども、はい、その試験を受けるため の, その研修が毎年秋田と岩手と青森でこうの大学で持ち回りで、たまたまその小内さんもそういう研修受けるのが弘前だった時に、はい、弘前に研修に泊まりがけて研修行くわけですけども、はい、そしてあの方もまあお酒好きな方ですから飲み屋に入って、飲み屋の店主だった他の愛客が分かりませんけども、どこから来た言葉違うなっつって、いや福岡二戸だとか福岡だっつったらば、そうお前大作の星出たとこじゃねえかみたいな感じで喧嘩を売られたっていう、はい、当時それが当たり前だったみたいですね。
ああそうなん
で、これはあの秋田でもそういうことがあるみたいで、あの今ここにあるものは実は相馬大作が着ていたあの上下とかね、あのもっといっぱいものはあるんだけども、はい、平山構造の書なんかもあるんですけど、これ全部今あの没後200周年で、数えで200周年ということで和野市に貸し出してるんですよ。和野市の市で、和野市でもですね南部領だったわけだ、相馬大作がすごい人気あるわけ。
ああそうなんですか、
ね、和野市っていうのはあの今は北県ですけど、あの阿代とか浄法寺とかすごい血縁が関係いっぱいあるような土地柄で、その南部領だったもんですから、だから秋田のやっぱり年寄りの集まりとか会議とかで秋田市で会合があるときに飲み会になると、お前ら南部州で秋田じゃねえだろって言われっていう、同じようなねそういう、だからやっぱり、ね、うん、70歳ぐらいのから上の人たちっていうのはまだそういう
あるわけ、
青森県の中でもあるわけで、まあそういうやっぱりものすごい江戸で評判になって講談にもなってるし、
はい、
だ講談社って昔ね、なんで今あの出版社の講談社の講談社って、昔講談本を作ってたところから始まった
わけ。そこから講談、
うちの資料館にもありますけども、はい、ちゃんとね相馬大作のこんな厚い講談本なんても残ってるしね。
あるんですね。
あの映画も何回も映画になってるんですよ、こういうふうにね、映画テレビ講談漫画などによる相馬大作
映画、
こんなやる、
へえ。
あとねほらあのいろんな有名な俳優がねやってるんですよ、当時としてはですけど。
はあ。
で明治までずっと評判が良くて、明治ではですね、歌舞伎役者がね、相馬大作の役やって大当たりした、あの歌舞伎役者がいて、その人はね、はい、ちゃんとね、あのあれどこだっけな、あの東京都内のそういう何霊園だか忘れたけども、その相馬大作をやらせてもらって俺は一流になったっていうことで、
はい、
そういうあの石碑を、立派な石碑を建てたあの歌舞伎役者までいるくらい人気があった。
そうなんですね。そうです。
相馬大作の精神は二戸の偉人をはじめ多くの人々の心を動かします。その中には有名な歴史上の人物の姿もありました。
人気があったんです。
うん、
だ吉田松陰もあの生きてる時にっていうか、まあ、捕まる前にこっちまで来て相馬大作 の, あの足跡をこう自分で、あの見てるんですよ、
あの吉田松陰
が。吉田松陰がで、そういうこともあって今度はこっちに行くんだけどね、
はい、
あの逮捕者を作ったこの小内守っていう人もね、
はい、
この人にその逮捕者を作ることを進言したのも、そのやっぱりなんていうかな、あの相馬大作を信奉していた吉田松陰とか藤田東子とかって人たちの流れを組む人たちで、結局そこでつながるわけですよ。
は
あ。だからね、マグリクがやっぱりなあの最初に作って、今度それをその息子の小内定美が、
はい、
あの継承するんだけども、
ここからつながっていくんですもんね。
あ、もうこの人もね、
うん、
もうその上院の思想にこう染まって、もうあのそっち の, あの運動に加わろうとして、あのちょっといやまだお前も若いんだからって、あの恩師に諭されて戻ってきて、あのお父さんと一緒に、まあどっちも親職の関係ですけどね、あの解放者のもう運営に尽力したわけです。そこで最初に習ってるわけです、はい、田中立愛吉はね。
あ、ここでまた。
そうですね、田中立愛吉はほら安政3年に生まれてるわけですよ。なのであの 余計な話になるんだけども、相馬大作の似顔絵とか銅像とかってあるけども、
はい、
あれはねほとんど後世の想像であんまり似てないような気がする、ね、俺は一番似てるのはもしかしたら田中って愛吉の若い頃がね相馬大作に一番近いんじゃないかって。すごいで体もちっちゃかったんですよ。上下見るとね150ちょっとぐらいしかないのは相馬大作があるよ、
はい、
で
150ちょっと、
まあ、あの愛吉先生も小柄だしね、やっぱり文武両道の人だから、ね、うん、あの一番もしかしたらですよ、あの相馬大作の要望に近いのはあのやっぱり血引いてる田中大輝先生かもしれない、
そういうことか
ということですけどね、これちょっと余計な話ですけどね、うん、相馬大作って言ったらそういう二戸の歴史の要みたいな人です。
聞けばその、はいはい、襲撃事件があってからの、うん、まあ、津軽南部の話も出てきましたけど、結局この二戸の偉人にもつながるんですね。
そうそうそう、二戸のやっぱりあのみんなこういう田中立博士も3人いるって話この間もしたけどね、
はい、
あのやっぱりこの人たちはみんなあの田中立博士とか相馬大作のやっぱり思想を受け継いでるって言っても言い過ぎじゃないと思いますね。
やっ
ぱりあのそういう意味であのここ の, あの展示のメインは相馬大作だけども、これはやっぱりこうつながってるというふうに見てもらえば、
あ、う
ん、だから二戸ってすごいとこだなって、なんでこんな小さい町でこれだけ偉人がいっぱい出てるかって、やっぱそれは相馬大作から始まってると言ってもいいかもしれないです。
へえ、うん、そうか、
うん、
これが相馬大作の偉業です。襲撃事件に至るまでの背景、思考、精神、相馬大作の核となる部分のお話をたっぷりと聞きました。次回からは現在の二戸と相馬大作の関わりについて宝探しをしていきます。この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。